そんなことないっしょ。第92回。この番組は聞くとちょっとだけ写真が上手くなるポッドキャスト番組、そんなことないっしょです。お送りするのは吉安と
渡辺です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ですね、 iPhone の
はい、
OS のバージョンを上げたらですね、
うん、
まあ私だけだと思うんですけど、ちょっと不具合が起きまして、
はい、
今日一日使えないという状態になって大変だったんですよ。
お、一体どんな状態になってしまったんですか？
とりあえず朝こうアップデートのお知らせって何回か来てというか、朝 iTunes を立ち上げて進行するとかをやってるんですね、
はい、
でその時に新しい OS ありますよっていうのが出てきて、前にもうダウンロードしてあったので、
はい、
その当てるだけっていう状態だったんですね、
で
まあいいかと思ってポチってやって、あと30分ぐらいあればうち出るまでに間に合うだろうと思って、放っておいたら、まあまあ15分ぐらいで最後までこうプログレスバーがいって、
はい、
そろそろかなって思ったら失敗しましたっていうのが出まして、でそんなことないだろうと思いながら
プ
スって抜いたら、
うん、
iPhone 買ってきたときって PC につないでねみたいな、はい、iTunes と USB の、なんていうの、絵が出る画面になって、
うん、
それしか出ない状態だったんですよ。
はい。
で、プスってつないで iTunes を立ち上げてってやったら、復元できそうな iPhone があるけどどうするって聞いたけど、復元ってやったんですけど、
うんうん、
エラーが出て失敗しましたって言ったまま会社に行かなきゃいけない時間で、っていうので昼間は全然使えない状態だったんですけど、これがですね、最新の iTunes にしないといけないっていうエラーが出てたっぽい感じがしたんで、会社で、使っている PC、 違う ID で入っているやつがあるんですけど、それを、元のというか家の ID と同じやつで入り直して iTunes 最新にしてクスッてつないだら、なんとね、何のことはなく、治ったというかですね、OS のアップデートが終わりましたの画面になったんです。
お
お。なんですが、
はい。
いつまで経っても、こう、ソフトバンクの 3G をつかみに行かないっていう状態で、
はい。
なので、通信ができないと。
それは iPhone が iPod Touch になってしまったような感じですか？
そうなんですよ。だから、Wi-Fi を探して、
ここ
につなぐと、ツイートとかできたりね、
読
みられたりするんですけど、
はい。
それがない状態で、全然ダメで、なので行き帰りは全然その通信ができない状態だったんですけど、でね、いろんな人に相談したんですが、結局工場出荷に戻して、最後のバックアップ分を戻せばいいんじゃないのってことになってですね、うちに帰ってこの収録前に工場出荷に戻したらなんとか治りました。
おお、よかったですね。
よかったんですよ。このね、全然原因が分からないのが気持ちが悪いんですけど、
なんか怖いですね。
ちょっとだけ怖いんです。皆さんもね、
はい、
iPhone の OS 上げるときにはとりあえず iTunes は最新版にしましょうっていうことと、
はい、
時間に余裕があるときやりましょうと。
あ、そうですね。
そうなんです。出勤前にやらない方がいいです。はい、そんな感じだったんですけど、
はい、
渡辺さんは iPhone の調子どうですか？
はい、私は iPhone の方4から、5に買いまして。
お、色は？
色は白にしました。
そうですか。もしかしてあれですか？以前調べていた憧れの某アイドルが5にしたかどうかっていうのを気にしてましたけど。
それはもう待てなくなりました。
そういうことですね。
はい。でもきっと次も白にするだろうっていうことを見込んで、もう決めて白にして。
そうですか。
はい。
使い始めて何日ですか？
使い始めて2日目です。
ということはまだまだこう探検中ですね。
そうですね。だからまだシリーさんとも話してないですし、いろいろやっぱ元の状態に戻して、で、あとアイコンが1段増えたじゃないですか。
そうですよね。ホーム画面のアプリが4つ分、
そうですね、
一番上のところが、
はい、
一番上、一番下、まあ、いいや、
一番下、はい、まあ、1段増えたので。
そうですね。
はい、それで、まあ、そのアイコンを どこにどう移動しようかとかっていうのをやったりとか。
そうかそうか、その辺のアイコン位置変更だけでも結構いろいろ楽しめるわけですね。
そうですね、
うんうん、
でも結構あの iCloud のおかげで設定とかはもうほとんど引き継いでくれたので、
うん、
まあ、一からいろいろ設定し直してとかアプリを拾い直してとかっていうのがなかったのがすごい便利だなと思いましたね。
そうですか。ちなみに容量とか増やしたりしたんですか？
はい、容量は、はい、増やしました。
いくつをいくつに？
16から32にしました。
32ぐらいないとね。
そうですよね。
そうですよね。私今32ですけど、前回かな、
はい、
の OS アップデートの時には、いっぱいなのでなんか削ってくださいっていうメッセージが出てしまったので、なんかね、写真とかを上手にこう、なんていうんですかね、iPhone の中から、削除するのがめんどくさくて、
ああ、わかります。
たまったまんまなのと、
はい、
音楽も全部シンクしちゃって してしまいたいので、そんなのもあって、あとなんだっけ、その他っていうのもたくさんあってですね。
あ、そう、あのその他がすごい謎なんですよね。
そうなんですよ。で、結構いっぱいになっちゃったんですけど、32あればとりあえずね、多少は余裕があるんじゃないかと思います。
はい。
じゃあまた使い勝手とかね、カメラの使い心地とか、
そうですね、
聞きたいと思いますので、
はい、ちょっとこれからね撮っていきたいと思います。
わかりました。そんでですね、
はい、
今日は近所で写真を撮りましょうというのを、
はい、
お話をしていきたいなと思っているんですよ。
はい。
で、まあ iPhone もそうですし、カメラもそうなんですけど、はい、日常のねちょっとしたところを切り取るみたいなところが楽しいんじゃないかと思うんですけど、
はい、
ついつい面倒で、なかなかねやらないとかどう撮っていいかわからないっていうこともあるんじゃないかと思うので、
はい、
その辺がちょっと写真が上手に撮れたり楽しく撮れたりするっていうのをちょっとしたアイデアですけどご説明していこうかなと思っております。
はい。
渡辺さん今 iPhone とかね、
はいはい、
持ってますけど、
うん、
どんなものを普段撮ったりしてます？
やっぱり一番多いのはうちの可愛い猫
うんうん、うん、
ですね。
そうですね。
であとそうですね、よく撮るのは、まあ、食事の写真だったり、
うん、
まあ、通勤途中でふと見かけたものですとか、
はい、
であと私あのパソコン周りが趣味の領域になってるんですね。
お
なのでそのパソコン周りの模様替えをたまにするんですけど、そこのちょっと模様替えをした時にこうパシャって撮ってみたりとかっていう感じですね。
あとはやっぱりそうスカイツリーと、まあ、空の色とか夕日とか、そんなのを撮ってるってお話を聞きましたが、
そうですね、
うん、やっぱりこう道端でちょっと気になったものみたいなものって、
はい、こ
うパッと見てサッと撮るっていう感じが多いと思うんですけど、
なん
か気をつけることってあります？
そうですね、以前にもあのお話ししてる通りマンホール撮るじゃないですか、
はいはい、
なので結構やっぱ目線が結構下に行きがちなので、
うんうん、
あの下の方で見つけたもの、ま、例えば花とかを撮るときにはこ
う
上から撮るんではなくてその花の高さまで下がってみるとか。
あ、大事ですよね。
はい、
やっぱりこう撮る方向
で、ええ
、目線を高さ変えてみるのがすごく面白くて、
うん、
普段上からしか見てないものを横から見るとか、
うん、
逆に真上から見てみるとかってすると形が随分変わるので、
うん、
面白いね、画角というか方向かな、
ね、
はい、っていうのはすごくこう見た目が変わるので面白いなと思うのと、
うん、
まあ、この番組ね写真がちょっと上手くなると標榜しているところもあって、
うん、
ね、上手い写真を撮るためにはやっぱりいろんなトライをしなきゃいけないと思うので、
ね、
向きをこう変えるのはいいですね。
そうですね、
うん、で、まあ、その時に、
はい、
単にね目線を下げる上げるだけじゃなくて、
はい、
光がどっちから差してるか
っ
ていうのを気にするといいんじゃないかと思います、
う
ん、
はい、
ずっとねこうフィルムとかで撮っていると、
うん、
順光とか逆光っていうんですけど、
うん、
要するに自分が今見ている方向に全体的に光が当たってる、
はい、
だから自分の背中側から光が当たる
っ
ていう順光と、逆にお日様が自分の向かい側にあって被写体的には 影が結構見えるっていう逆光っていうのがあったり、
うん、
斜めから当たってたりっていうところがあるんで、
はい、
映したいものが光と影、明るいところと暗いところの、うん、なんですかね、比率だったり組み合わせがどの辺がいいかっていうのをちょっとね光も気にして、
はい、
撮る方向を見てみるといいんじゃないかと思います。
はい、
はい、他になんか気をつけてることありますかね。
他はですね、
うん、
やっぱり何でしょう、まあね、猫を撮るときに一番気にするんですけど、
うん、
こう背景がこのあんまりこうぐちゃぐちゃした感じにならない角度から撮ってみるとか。
そうですよね、
うん、
背景処理っていうんですけど、こう背景にうざいものが入らないっていうのは結構大事で、そこまでね気を使えるようになるとなかなか素晴らしいんですけど、もう画面のね隅々まで気を使うっていうのはすごく大事じゃないかと思います。
そうですね、
うん、で撮るものと、
はい、
撮らないものを、うまくこう瞬別して、何を撮ろうかもよくわかるんですけど、お花見つけたらお花撮るって言ってるじゃないですか。
はい、
壁に面白い落書きやったら落書きを撮るってなるんですけど、
うん、
今ね、背景をあまりごちゃごちゃしてないって話をしたってことは、
はい、
撮らないものも見てるわけですよね。
あ、そうですね。
そうそう、なので、
うん、
今見ているところのどこを撮るかもそうなんですけど、どこを撮らないかっていう考え方をすると、
うん、
こう何が撮りたいかがだんだん自分の中でも明確になってくるんじゃないかと思うので、
はい、
その道端のものでも撮るものと撮らないものを意識して、特にね普段意識しない、うん、ここは入れないっていうのをうまくすることで、
うん、
よりこうなんだろうな、被写体のテーマ性が浮かび上がってくるんじゃないかと思いますし、
はい、
あとは撮らないものを決めるときって、
うん、
向きを変えるというか、
うん、
被写体どこにいるか考えるわけじゃないですか。
そうですね。
そんなときに、
はい、
携帯だと縦長、
うん、
で撮ることが多いと思うんですけど、
はい、
縦と横ね両方とも試してみるのが一つ、はい、やりそうでやらないことで、
あ、そうですね、
どうしてもね被写体の形に引っ張られることが多いんですよ。横長のものを撮るときに横で撮って、縦長、例えば人の顔とか人撮るときには縦、そう、人を撮るときには縦で撮って、
はい、
とか景色撮るときには横で撮ってみたいな形になりがちなんですね。
ああ、そうですね。
そうそうそうそう、なんですけど、
はい、
あえて何を撮るか撮らないかを考えて、
はい、
撮るものは縦長なんだけど、
うん、
写真は横長にするとか、縦と横の感じって、
はい、
もう少し行くとちょっと斜めとかも狙えるようになるんですが、とりあえずは縦か横がいいと思います。
はい、
斜めでねかっこいいのはなかなか難しいんですよ。
でも撮れたらかっこいいですね。
そうなんですよね。あと撮らないものを決めるっていう時に、特にこうスマートフォンとか、
はい、
iPhone みたいに後で加工がすぐにできると、アプリがくっついたりするじゃないですか、
はい、
あとはこうインスタグラムみたいに正方形にチョキチョキするようなものがあると思うんですけど、その辺で使おうと思ったら、ちょっとだけね、余分なものが入ってても、または、ゆくゆく真四角になるなって意識しながら、
はい、
撮るのがいいんじゃないかと思うんですよね。
うん、
私はよくねこう、構図をギリギリにしたがるので、インスタグラムとかに持ってくときに、真四角にうまく切り取れないことがあったりするんですけど、
あ、入れたいところが切れちゃうっていう。
そうなんですよ。または、隙間が空いちゃう、
あ、はいはいはい、
ことが、ね、起きがちなので、
ま
あ、後で利用するんだったらその辺も気をつけて、
はい、
っていうのがあると思っています。
はい、
あといつも撮ってるとこってないですか、近所で。
近所でいつも撮ってるところ、
渡辺さんだったらスカイツリーとかかな。
そうですね、
近所だからこそっていうのと、いつも携帯とか持ってるからこそできる定点観測みたいなのがあって、
はい、
例えば、同じ場所で花が咲いてたり咲いてなかったりとか、あとは、いつも、まあ、カラスはあれかもしれないけど鳥が止まってるとか止まってないとか、
あ、はいはいはいはい、
あとはここから見た空の感じが好きとか、
うん、
いうので、いつも撮る場所、
はい、
で定点観測的に撮っていくっていうのは多分ね自分にしかできないので、
うん、
生活のパターンの中で まあ、毎日じゃなくてもいいかもしれないですけど、同じようなところをこう繰り返して撮ってると、こう違いが分かるのもそうなんですけど、なんていうのかな、こうどういうふうに撮ったらいいかっていうののトレーニングにもなると思うんですよ。なのでこう同じところを定点観測的に、また同じところを視点を変えてとかっていうのを撮ってみると、なかなかね時間が経つと面白いんじゃないかなと思います。
はい、
はい。あと結構ねこの番組では何回も言ってるんですけど、近づいて撮るっていうのをちょっとやってみてほしいんですよ。
はい。
これは何を撮らないかって話をしたじゃないですか。
はい。
それと似てるんですけど、ぐっと近づくと、撮らないものが、あ、てか映らない場所が増える。
ああ、はいはい。
当たり前ですけどね。で、さっき上の方からとか下の方からっていう風に話してたじゃないですか。
はい。
花だったらそこまで下がって、っていう風に、上とか下とかっていうのもあるんですけど、フットワークを軽くするのに、
はい。
前後、つまり被写体に近づくとか遠ざかるっていう方向と、上下、上の方から下の方から、
はい。
また左右、どっちの光を見るか、はい。みたいなの大事なんですけど、思ったより、一歩踏み込んで、撮りたいものに、なんだろうな、撮りたいものをいっぱいいっぱいに映すみたいなことって、もっともっと皆さんできるんじゃないかと思うんですよ。
はい。
で、まあ、すごくちっちゃい花でね、近づきすぎるとピントが合わないとかだったら仕方がないですけど、なんか撮りたいものに、一歩近づいて、フレームの中ギリギリいっぱいいっぱいまで、っていうのを、試すと今までと違った写真が撮れるんじゃないかと思いますし、
はい、
あとね食べ物とかを撮るじゃないですか、
はい、
その時も、はみ出すぐらいっていうのがあるんですよ。
お
で、はみ出すってことは、一部だけが撮れるじゃないですか、そうですね、理屈的にはそうなんですけど、
はい、
その一部の中に、こう一番美味しそうなところを撮るっていう風に頭の中で考えるのもすごく大事で、自分はどこを一番美味しいって思ってるんだろうって思いながら、
はい、
はみ出すぐらいで撮ると、食べ物がこ
う
迫ってくる感じでですね、美味しさがより一層よく撮れるんじゃないかななんて思ってるんですよ。
そうですね、
でこんな風にこう普通その辺にあるものとか、食べ物、まあ、食事とかも含めてなんですけど、
はい、
ちょっとだけね今までと撮り方を変えるっていうきっかけで近づくとか遠ざかるとか、
はい、
縦と横を変えるとか、
はい、
っていうのを試してみるといいんじゃないかなと思っています。
はい、
でもやっぱりこう以前と違ってカメラって携帯の中とかスマートフォンの中に入っちゃってるじゃないですか。
入ってますね。
そう、以前だと、街のなんていうか街並みもそうですし、ちょっと気になったものを撮るのにカバンの中からカメラを出して、電源を入れて、フレーミングして撮って、確認してその後しまうっていうのが、めんどくさかった感じが、めんどくささの敷居を下がってると思うんですよ。
そうですね、
なので、ぜひね、普段あんまりこう街中のものを撮ってないっていう方も、ちょっと気になったものがあったらすぐに電話を取り出して、パシャッと撮ると、
はい、
で機種によってはズームができるものもあるんですけど、なるべくだったら私の方は、
はい、
ズームするぐらいだったら一歩近づいて、
はい、
っていうのをやってフットワーク軽くね、気がついたら撮るっていうのも大事なんですけど、
はい、
気がついて撮るときに、前後左右、上下に、動いて一番良さそうなところを探して、
はい、
まあ、デジタルなので何枚でもすぐに撮れるので、ぜひねそういった、新しく撮る感じを試していただければいいんじゃないかななんて思っています。
はい、
はい、あとそうだな、上下っていうのがさっき言ったじゃないか、上下、で、まあ、下の方はしゃがめるんですけど、
はい、
上の方って自分の目線よりもなかなか上に上げないと思うんですね。
そうですね、
で、まあまあ失敗してもいいと思って同じものを自分の目線よりも上で撮ってみると、
はい、
またね視線が違って面白いんじゃないかと思います。
あー、そうですね、
景色もね、 結構目の高さで違うんですよ。
ああ。
というのも私結構背が高いので、
はい。
景色が違うっていう風に思うんじゃないかっていうのがちょっとありまして。低い人と背の高い人はやっぱね、こう、なんていうのかな、ちょっとした景色も思ったより違うので、
はい。
カメラを持ってこう撮るときに手をね、上げて、
うん。
上の方から狙ってみるっていうのをちょっと試していただけると、
はい。
こう今までと違った写真が撮れるんじゃないかなって思っています。
はい。
はい。あとは、あれかな。暗い時でも撮ってみるっていうのもあるのかな。特にね、スマートフォンとか iPhone とかになって、カメラの性能がどんどん上がってきているので、
はい、
こう暗いところでもそれなりに映ったりするんですよ。おとといかな、駅前で、ビルの取り壊しとかをしていて、もう夜だったんですけど、
はい、
すぐそばにある街灯だけで、
はい、
結構なんていうかな、ちゃんとした色付きでっていう言い方変なんですけど、昼間のようにではないんですが、手ぶれせずに撮れたので、
はい、
やっぱりこうどんどんどんどんカメラの性能が良くなっていて、
うん、
iPhone4 から、5に買い替えたと思うんですけど、
はい、
やっぱりね、暗いところでの撮影とかも強くなってるはずですので、ぜひね、そんなのも試していただければななんて思っています。
はい、
はい、結構ね、何枚も撮って、それを自分で見返すことで、なんていうかな、こう撮ったらいいんじゃないかとか、こう撮ると失敗なんじゃないかとかっていうのが、学べると思うので、
はい、
ぜひね、いろんな撮り方をして自分がこう撮りたい写真に近づけるようになっていただければなって思っております。
はい、
そんなフォトナイスショー、エンディングですが、
はい、
お便りをいただいているので、そちらの紹介をしていただこうと思います。
はい、
でお願いします。
はい、ふたさんぽびとさんからいただきました。いつも楽しく拝聴しております。焦点距離のお話も勉強になりました。数字や図形について言葉かっこ音声だけで説明するのは難しいでしょうね。ホームページに簡単な図を載せられてはいかがとも思ったりするのですが、準備が大変でしょうし、何よりポッドキャストの手軽さが失われるでしょうね。わかりやすく伝えようと工夫を凝らしてお話しされている努力に敬意を表したいです。次回も楽しみにしています、とのことです。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
そうなんですよね、前回の放送では、焦点距離の話を画角とこう対応させて説明をしたんですけど、
ま
あ、図があるとなしとでは随分違うんですね、なんですが、まあ、この番組もともと何回か言ってるんですけれども、
はい、
まあ、通勤中とか、あとはドライブ中とか、そんな時に、音声だけで、
はい、
まあ、聞いてもらえて納得してもらえるっていうのを目指しているので、もちろんね、音声だけでも大丈夫だけど、追加の情報がこうホームページにあってもいいかと思うんですけれども、あんまりね、そっちに頼りすぎるのもなんだし、前回かな、前々回かな、ちょっと言ったんですけど、
はい、
何をどう話すかっていうお題は収録直前に決めているので、なんていうのかな、説明資料とかは収録が終わって作んなきゃいけないんですよね、もし作るとしたら。
そうですよね。
そう、それはですね、音の編集もあって、いやいや面倒くさい感じもある正直、
はい、はい、
そんなこともあるので、
はい、
なるべくというか、口で言って、
はい、
通じるような説明を心がけていきたいと思いますので、
はい、
ぜひですね、引き続き、飽きずに聞いていただければと思います。
はい、
はい、でですね、そんないプロジェクトのリーダー竹内さんがですね、
はい、
そんないプロジェクトでオフ会っていうんですかね、
はい、
なんかイベントをやりたいという話をしていて、まだ、何月何日何時からどこどこでみたいなところが全部決まってるわけではないんですが、4月の中旬ぐらいにちょっとしたイベントやろうかななんて話をしております。
はい、
まあとはいえね、場所の確保やら、イベント内容の決定やらのがありますので、
そうですね。
今日今、何月何日何時からとは言えませんけれども、
はい、
多分やるとしたら都内または、木更津袖ヶ浦、
はい、
その辺のどこかで、はい、4月中旬ということで、はい、ちょっと、ね、今計画を練り始めているところなので、また詳細決まったら、ご連絡できると思いますので、
はい、
参加したいと思う方は、楽しみにしていてください。
はい、
はい、今日のおまけの告知はそんな感じで、
はい、
お便りの方、
はい、
告知をいたします。
はい、
そんなフォト内緒では皆さんからのメッセージを募集しております。コメント質問リクエストなどなど何でも結構です。もちろん、応援メッセージでも構いません。
はい、
送っていただくのは、メールまたは、我々そんないプロジェクトのホームページからお願いします。メールアドレスは sonnap@0438.jp、そんな p、フォトの p ですね、@0438.jp です。また、そんないのホームページは、そんない .com、sonnai.com からアクセスできます。そんないの、各番組も視聴できますし、そんなフォト内緒のページに行っていただいて、画面の右側、に、はい、フォームがありますので、そちらからご意見を送っていただくこともできます。ということで、励ましのお便り、またご質問のお便り、お待ちしております。
お待ちしております。
はい、さて、渡辺さん。
はい。
新しい iPhone5 になりましたが、
はい。
なんか、iPhone5 になったからやってみたいこととかってあります？
やってみたいこと。
うん。
なんでしょうね。とりあえず、
うん。
私あと OS 本当に16ギガでいっぱいいっぱいだったんですよ、4が。
はいはいはい。
でそれ本当に OS のアップデートするにはアプリを消さないと入れられないような、はい、状態でして、
はい、お仲間ですね。
はい、なんか最近の新しいアプリがなかなか入れられなかったんですね、
うんうん、
なのでまずそこから始めたいなって思ってますね。
そうか、新しいアプリ試すのにね、はい、
そうなんですよ。だったから
も
う
捨てないとできないみたいな感じはね。
はい、ちょっと前からもうだいぶ流行ってるあの漫画カメラ
あります。
あれとかもまだ試せてないんですよ。
そうですか。
ええー、なのでちょっとその辺の面白そうなアプリを見つけて遊びたいなって思ってますね。
わかりました。じゃあ、はい、まあ、何回か後にその辺の感想も聞ければなと思っております。
はい、
はい、ということで今回お送りいたしましたのは吉安と
渡辺でした。
それでは皆さん、さようなら。
さようなら。